上松ゆきの朗読のコーナーです。本日朗読させていただきますのは、アイヌと神々の物語、著者茅野茂、ロボタで聞いたウェペケレより、昭和44年4月15日再録、語り手ビラトリ町匂い本村の黒川手締めさんで、熊と狂った猿です。それではお聞きください。熊と狂った猿。私は夫と共に暮らしていた。私は毎日のように針仕事をしているけれど、私の夫は仕事もせずに寝てばかりいるものだった。そのように暮らしていたある日のこと、戸のすだれが静かに開けられ、誰かが入ってきたので見てみると、それは私の兄である熊神であった。兄の言うことには、妹よ聞いてくれ、私は熊神としてアイヌのところへ客として招待され、飲みの宴、食いの宴、その上、たくさんの稲う、気を削って作った御幣とか酒などをお土産としてもらってきた。その中から一つのお団子と一つの稲うを隠してここへ持ってきた。と言いながら、私の方へ稲うと団子を差し伸べてくれた。とのところで、私はそれを受け取り、こっそりと懐に入れた。兄が出て行った後、それを聞いていた私の夫は、先ほどお前たちは何を言っていた、あと2回、あと3回、聞かせてくれ、と言ったけれど、私が、何を私たちが言ったというの、と言うと、嘘を言うな、お前が私に聞かせなくとも、私はちゃんと聞いていた。夫はそう言いながら、さっと起き上がると、美しい毛皮を脱ぎ捨て、悪い毛皮を上から着て、絵描いた城、折れた山刀を腰に刺し、さっとばかりに飛び出した。このままでは、私が兄のもとへ行く前に、私の兄が殺される。そう思うと、私はいても立ってもいられない。夫がしたように、美しい方の毛皮を脱ぎ捨てて、悪い方の毛皮を上から着て、絵描いた城を腰に刺し、兄が走って行った方へ、宙を飛ぶように走っていくと、時すでに遅く、私の兄は首のところをポキリと折られ、道端へ捨てられて死んでいた。それより先に私の夫が走っていたと思われる足跡があった。もしかすると、私が母の家に着く前に、私の母は殺されるかもしれず、そう思うと気が気ではなく、私は母の家へ向かって走っていった。母の家の近くまで来ると、家の中から母の泣き声が聞こえてきた。母は死ぬほどの声を出して逃げ回っている様子。私はさっとばかり家へ飛び込んだ。すると、夫は私の母をいろりの周りに追いかけていた。腐った夫、何をしている。私の方を先に殺せ。私の方を先に切れ。そう私が言うと、猿であった夫はにっこりと笑った顔で私の方へ向かってきた。もしかすると、この家がめちゃめちゃに壊されると思った私は、さっとばかりに外へ飛び出た。私の夫である猿も、私を追って同じように飛んできた。それからは、互いに絵描いた城を抜いて切り合った。私は知らなかったが、夫である猿は、金の心臓の尾を6本、普通の心臓の尾を6本持っていた。それらの心臓の尾を、私は1本ずつ切っていった。私自身も、猿と同じように、金の心臓の尾6本と、普通の心臓の尾を6本持って生まれていた。私が夫である猿の尾を切るたびに、私の尾も同じように切られていった。私は、かろうじて猿の金の心臓の尾6本と、普通の心臓の尾6本全部を先に切り、熊神であった兄の仇を討つことができた。私に残った心臓の尾は、普通の尾がたった1本だけであった。ようやくのことで、私は母のところへ戻ってきた。母は丁寧に手当てをしてくれて、私の傷を治してくれた。私は自分の夫が狂った猿だとも、腐った猿だとも気づかずに結婚して、そのために兄は殺されてしまった。また、母も危なく殺されかかり、兄の仇は結局打ったけれど、私はようやくのところで生き残ることができた。と、位の高い熊神の娘が、猿の嫁になって危なく死ぬところであった話をしてくれました。続けて解説を読ませていただきます。ウェペケレ、昔話に出てくる猿らしきものは、アラサルシ、アラは一つ、あるいはちょぼんとある、サラは尾、あるいは尻尾のこと、ウシは吐いている、 つまりちょぼんとした尻尾の生えたやつという意味で、猿というよりゴリラのような姿が想像されます。アイヌ社会では手余され者とか乱暴者のことをアラサルシと言い、鼻つまみ者とされています。この話は位の高いクマシンの娘が猿の嫁になり苦労した話で、アイヌのコタン村へ行ってもらってきたクマシンの土産物のお裾分けを、妻がもらったのに腹を立てた夫の猿が妻の兄や母を殺そうとした話です。また絵描いた城、折れた山刀はあまりいいことでない時に用います。例えばクマシンがアイヌのところへ客として来るときは普段着を脱ぎ上等の着物に着替えると言いますが、この場合は最初から喧嘩というか相手を殺しに行くので悪い方の着物に着替えています。絵描いた城、絵はそれ、貝は折れた、田代は山刀というもの、実際にこのようなものがあったのではなく悪い方の刃物という程度の意味合いであろうと思います。熊と狂った猿の解説でした。以上で上松ゆきの朗読コーナーを終わります。いやいらいけれー。